おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあさあ、生きていく理由を、わけを考えましょう。幸せと人生の意味の哲学ということで、山口久志さんの著作を3枚に下ろしたわけですけども、人生というものを考える時があります。太宰治、あの人間を見つめることにおいて天才的な才能を文学で発揮した太宰治の作品に、家庭の幸せなる短編があります、
はい、
この物語読みたい方、ビヨンの妻の中の短編として収録されております。
はい、
皮肉っぽいですね、この人ね、書き方がね、
はい、
ある役人が出生届を出しに来た女の手続き、業務終了の時間過ぎていたので断ります、
はい、
お願いです、どうしても私って言うんですが、役人は、いや、もう時間過ぎておりますんで。実はその役人、どうしても家に帰って聞きたいラジオ番組があった、
うん、
それでその女の申し出を断って、振り切るようにして職場である役所を飛び出して家に帰る。この男がとあるラジオ番組で喋ったみたいで、その自分の声を聞きたいがために家に急いで帰ったという、そのラジオの街頭番組に出るなんてことがまだ珍しかった戦後すぐの時代のことであります。太宰の時代でありますからね、
はい、
で彼はその妻や子と一緒に自分の声ラジオ番組から流れてくるのを聞いて、子供は子供で、お父さんすごいねとか、あなた立派なご意見ねとかっていう、彼はすごく幸せだった。で次の日に役所に行きますと、死亡届が来ていて、彼が昨日出生届を断った女が何かの事情で受理してもらわなければ困る、その出生届を彼が断ったがゆえに玉川上水に受水自殺したという。ところが彼は彼女の顔さえ覚えていない、
うん、
それで、へえ、気の毒に、まだお若いのにって言いながら、彼の作業は終わった。太宰はこの短編の中でどう言いたいのか。それは、自分が幸せになるためには、他人に対して無知でなければならない。皮肉っぽいですね。
はい。
つまり、私の幸せは、あの人の不幸を原因にして幸せなのかもしれないという。
はい。
でもこれ世界中で、ありますよね。なんだっけ、ナタデココじゃない、ナタデココ。
ナタデココ？
あ、ナタデココか。
はい。流行りの？
流行りの、
ね。はい。
いや、恋人同士がストローで楽しくチュッチュッチュッチュッ吸って、
はいはい、
幸せと思って、そのストローを海に捨てたら、それをウミガメが喉に詰めて死んでいくというような、鈍感でなければ、人間は幸せにはならない。太宰は、こういうことが、言いたかったんでしょうね、
はい、
パスカルという哲学者も山口さん曰くでありますが、持論の中で気を紛らわすことでしか惨めな不幸から救われる方法はないのであります。何かに夢中になること、そして没頭すること、そういう錯覚の装置があるゆえに、人は私たちは幸せだなどというのでありますっていうね。
うーん、
幸せというものを凝視すると、見つめると、焦点が合わなくなる。
はい、
幸せというのは、ぼんやり見ないと、そこに現れない。
はい。
どうです、かなさん。
何が幸せかわからないですけれども、やっぱりワイドショーとかで、人の不幸せを報じていると、ああ、よかった、私は幸せでって思う人は多分多いと思いますよ。
この山口さんという若い哲学者の、この人の言うのは面白いな。幸せというものをもし死にすればこんな死になるのではないかということで、三好達治の二行詩雪を挙げておられます、はい、太郎を眠らせ太郎の屋根に雪降り積む、次郎を眠らせ次郎の屋根に雪降り積む、これは情景詩であります。しかし、年若き哲学者である山口さんは、ここに何やら幸せと呼べるものがあるような気がして仕方がないと、一言も幸せには触れてないんですよ、
はい、
でも太郎はぐっすりと眠ってて、降り積もる雪の音に気がつかないという、これなんか幸せだと思わない？
はい、
私ふっと思ったんですが、この三好達治の 別の詩でね、こんな詩があるんですよ。あ、明日にしますかね。ごめんなさい。いっぱいになっちゃいました。すいませんね。皆さん、不幸せにして。この続き、また明日のまな板の上で。